今日のテーマは
札幌の感染対策、この1ヶ月が勝負ですというお話です。
札幌の感染対策、この1ヶ月が勝負ですか。
はい、感染拡大、これ以上広げないために私はこの 1,2 ヶ月、ね、6月7月が勝負だと思ってるんです。ですので今やらなければならないこと、もう一度おさらいしていきたいなって思いますよ。
はい、お願いします。
ね、コロナ疲れという言葉がよく聞かれるようになって久しいと思いますが、山本さんどうです
か。はい、感染が怖いっていう気持ちはもう高ぶるばかりですし、まあ、そんな気持ちを抱えながら感染予防して毎日毎日過ごすっていうのはやっぱりしんどくなる瞬間ありますよね。
ありますよね。で、今回のタイトルをね、札幌はここ1ヶ月が勝負っていうふうにつけてみたんですけれども、
はい、
それには実は根拠があって、私は最近人口あたりの新規感染者数は北海道が一番という話をよくしていて、先週もお話ししたかと思うんですけど、
6月6日の放送で冒頭お話しいただきましたよね。数だけで見るのではなく、人口あたりの感染者の比率に視点を置いてほしいということですよね。
はい、先週は冒頭のお話でちょっと触れた程度だったので、その先のお話しなかったんですけれども、
はい、
北海道にはね、実はちょっとした特徴があって、それも無視できないんですよっていう話を今日最初にしたいと思うんですね。
ちょっとした特徴ですか。
はい、
はい、
端的に言うと、北海道は札幌に人口が集中しているということなんですよ。
あ、はいはい、聞いたことがあります。北海道は広しといえども人口は札幌が圧倒的に多いとか。
そうなんです。で、どれぐらいの集中度合いかというと、北海道の人口の 37% が札幌人だっていうことなんですね。
なんとおよそ3分の1以上が札幌市民なわけですね。
そうなんですよ。なので、まあ、北海道人ね、10人並べたらそのうち3人が、ね、3人ちょっとが札幌人だと。この2つの要素ですよね。人口あたりの新規感染者数がとっても多いということ、そして北海道の人口のうち3分の1以上が札幌に集中しているということを合わせて考えると、今、ね、日本中で札幌が本当に本当に大変ってことになりませんか。
ああ、そうですよね。地域的なレベルで、まあ、いやおなしに密っていうことですもんね。
はい。
で、東子先生、この1ヶ月が勝負ということですが、具体的にはどういう勝負なんでしょうか。
まあ、どういう勝負か。まず、コロナに負けないというね、対コロナの、作戦なんですけど、実はね、必勝法があるんです。
え、必勝法ですか。
はい。
もうそれ、ぜひ教えてください。
そうですよね。会食しないこととワクチンを接種すること、この2本立てです。
え、それですか。それなら皆さんも普通に気をつけている基本的なことですよね。
ね、ですよね。ただね、基本的なことほど大事なことはないんです。それにね、私はね、ちょっとここでもう一度会食について掘り下げていきたいんですよ。
はっ、会食について掘り下げていきたい。なるほど、わかりました。これまで何度かこの番組でも取り上げてくださいましたが、皆さんに強く深く、まあ、もっともっと分かっていただきたいということですかね。
その通りなんです。では、まず会食の定義ですけれども、山本さん、どんなものでしたっけね。
はい、一緒に住んでいない人と飲食することは会食となるでしたよね。
そうそう、
これはもう絶対絶対ダメっておっしゃってましたよね。
はい、今日はそこをもっと掘り下げてみようって思うんです、というのもですね、先ほどのね、一緒に住んでいない人と飲食しない、それだけだとやっぱり説明が不十分なんだなって私自身反省してるところもあるんですよ。
不十分と言いますと、
家族だったらいいんじゃないかなとか、冠婚葬祭ならいいでしょうっていう、やっぱ例外はあるよねっていう思考がね、皆さんの中にはまだあるんじゃないかと思いますし、実際そういう質問も受けているのでね。
あ、そうですか。では、はい、何が良くて何がダメなのか、改めて私がシチュエーションを今考えて相談してみますので、はい、先生、それが OK かダメか、ダメなら何がダメなのかって教えてくださいますか。
はい、もう望むところです。お願いします。
では参りますね。
はい、
独立して家を出て結婚した息子夫婦が週末子供を連れて遊びに来た。 あ、うん、みんなでご飯を食べようっていうのはどうでしょうか。
これが実は最もダメな例のうちの一つですね、うん、そのシチュエーションで感染が拡大したという話はもう何度聞いたかわからないんです。
そうなんですね。熱もなくってみんな元気でもダメなんですね。
うん、ダメなんです。新型コロナウイルスに感染した方の3割強に症状が出ないとも言われているんですね。
はい、
なので元気かどうかだけでは何も判断できないんです。あとは感染した方で症状が出る場合、ね、未来にこれから症状が出るよっていう時に、症状が出るその2日前から人にうつす可能性があるっていう、これは事実なんですけど、そういうこともあるんですね。
まあ、いずれにせよ自覚なく人にうつしてしまうということなんですね。
はい、人が集まって食べるっていう時に会話しないっていうことはありえないと私は思うんです。ね、はい、よく患者さんにも言いますけど、はい、じゃあマスクして会話、ああ楽しい、あらこうだ、はい、じゃあ今からみんなで一口食べるよ、せーの、マスク外してシーン、もぐもぐもぐも、目くくばせして、うんうん、みんな食べたね、 OK、 マスクして、はい、じゃあ次の話題とかできます？
それは絶対できないですよね。なんか異様な光景ですもん ね、 それね、
異様でしょ、はい、会食するっていうかみんなで楽しくない、そんなん ね、
そうですね。
だからそう、絶対ね、食べながら喋るんですよ。で、飛沫が飛ぶんです。見えない飛沫がね、それが感染源になる。で、家族の中で一人が感染すると、もう同居のご家族にはほぼほぼ必ず感染が拡大します。 100%、ね、家族内感染って、ね、防げないっていう、もうこれは理屈なんですよね。
なるほど、じゃあですよ、ご飯は食べないとして、うん、お茶はどうでしたか。コーヒーやお茶を出して、まあ、つけるとしてもクッキーとか、それでお友達と会話をするっていうのはどうでしょうか。
ダメですね。
ダメですよね。
何を食べるかっていうことじゃないんですね。マスクを外して会話する機会がある時点でもう同じなんです。もうそれは会食なんですよね。お友達であろうが息子夫妻であろうが、とにかく一つの屋根の下に住んでいない人ということでは全く同じなんです。
では外食っていうのはいいんでしょうか。一緒に住んでいる家族で外食っていうのはどうですか。
これはね、ダメじゃないですよ。感染対策がちゃんとできてるお店なら OK。
感染対策がちゃんとって、まあ、先生は見ればわかるかもしれませんが、私としては見極めが難しいところでもあります。これ一体 ね、 ね、どういう基準で考えればいいですか。
そうですよね、ここね、ちょっと難易度高いかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとお話ししてみると、実際私は外食するんですね、子供を連れて。その時に気にかけるのは座席の間隔とうるさいかどうかです。
座席の間隔は、まあ、ソーシャルディスタンスっていうことですか。
そうですね、飛沫が、ね、飛んでこない場所に座りたいんです。なので場合によっては、じゃあこちらの席にどうぞって言われても、ごめんなさい、あっちの席の方がいいって言ってみたりとか、そう、良い目安はありますよ、
はい、
ね、他の席に座ってる人の会話の内容が聞こえて分かってしまう距離とか、あとはそういう音量で話す方がいたら、それはその席は危ないって思っていいですよ。そのね、見ず知らずの方と会食しているってことになっちゃいますね。
そうか、誰と言ってるか、まあ、例えばもし自分が一人でもそういう方がいたりとか、そういう状況であれば、その人と会食してることになる。
そうなんです。
はあ、はあはあ、なるほど、まあ、とにかく会食というのは、普段一つ屋根の下にいない人と食事中に会話すること、まあ、これ全部ということなんですね。
そうなんです。
相手が誰でも、場所がどこでも、まあ、例えばコース料理でも、小さなクッキー1枚でも関係ないと、
そう、その通りなんですよ。
唾液が増えるタイミングで口を開けて話すっていうことが大きなリスクなんですね。
そうなんです、その通りなんです。で、ここまで話しても、まあ、そうは言っても先生っていうのがよく患者さんから聞くんですけれども、それもないね。冠婚葬祭でお弁当出てきちゃう、これもないです、食べちゃダメ、もうオーダーしないといつも私は患者さんに言ってます。
そうですね。あとはあれですか、ワクチンですよね。
はい、ワクチンは皆さん、成人の方は全員打ってほしいと思います。本当はこの必勝法の2つ目ワクチンについて話していきたかったんですけれども、時間がもう本当になくなってしまいましたので、これ来週にしましょう。
はい、今日は札幌の感染対策、この1ヶ月が勝負というお話でした。